本日の聖書箇所はエペソ人への手紙第1章1節から14節。エペソ人への手紙第1章1節から14節です。聖書では新約聖書384ページの上の段にからになります。384ページの上の段になります。それでは拝読させていただきます。エフェソ人への手紙。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスのにある忠実なエフェソの生徒たちへ、私たちの神なる父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものに しようとされたのです。神は御心を良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによって自分のことしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためであります。ためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義は、奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものもあるのも地にあるのも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなたがまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因が押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われ神のものとされ、神の栄光が褒めたたえるためです。以上です。それではこの聖書箇所からずっと前から選ばれていたのですと題して、矢島志郎先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。過ぎし一週間も共にいて導いてくださったことを感謝いたします。ようやく涼しくなってまいりましたが、この世界自然をも作られご支配くださっている主に感謝しつつ、私たちに注がれている愛と憐れみを覚えて過ごせますようにお助けください。祈り続けております。病や弱さの中にある方、手術を経られた方、試練苦しみの中にある方々を覚えます。 主の御臨在を豊かに表して、平安と癒し、助けをお与えくださいますようにお祈りをいたします。私たちは世界の平和を願っております。悲劇が一方で止まない中にあって、私たちの内側をあなたからのみいただける平安と希望に満たしてくださって、私たちが主によって平和を作るものとさせていただけますようにお願いをいたします。日本の社会の行く末の上にも主の憐れみをどうかお注ぎください。神を礼拝する民、あなたの言葉に生かされるものとして、今日も御言葉を必要としております。小さきものを隠しくださって、主ご自身がお語りくださいますようにお願いいたします。この日、全国全世界で持たれております礼拝を祝してくださいますように、尊い救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月に入りました。今年度の後半の私の礼拝説教では主にエペソ人への手紙から教えられていきたいと思います。このエペソ人への手紙はパウロがローマの獄中から書いた、いわゆる獄中書簡と言われるものです。この手紙以外にピリピ書、コロサイ書、またピレモンへの手紙がそうであるというふうに言われております。この手紙が書かれたきっかけは、コロサイの教会に異端が起こって混乱が生じたことにあると言われます。コロサイの教会に起こった異端というのは、割礼がなければ救われないと言ったり、食べ物や飲み物や祭りなどに関しての誤ったユダヤ教的な教えがあったり、また天使、御使いを礼拝するといったことがあったり、また極端な間違った禁欲主義があったり、ギリシャの哲学の影響、また当時はびこっておりましたがグノーシス主義という思想の影響などなどがありました。混乱へ対処するためにパウロはコロサイに手紙を送りました。その際にパウロは周囲のアジアの諸教会にも手紙を送る必要を感じ、エペソや周辺の諸教会に向けて紀元61年頃この手紙を書いたと言われます。この手紙はエペソ人への手紙とありますが、この脚注にも出てまいりますが、冒頭のエペソの生徒たちというところのエペソが記されていない写本もあり、この手紙、具体的にエペソのことというよりももっと普遍的な内容が書かれていて、このエペソだけでない周辺の教会にも回覧されたというふうに言われております。エペソは小アジア西海岸の都市で、ローマ帝国のアジア州の州都で、経済的な繁栄があり、異教のアルテミス神殿がありました。パウロは第2回の伝道旅行で短期間伝道し、第3回伝道旅行では重要な伝道拠点として約3年滞在をしました。エペソ人への手紙には、永遠にわたる神の救いの計画に関する深い洞察があります。特に全体6章ありますが、最初の3章はとても深遠です。目に見えない霊的なキリストの体である教会についての深い洞察も記されていて、そして後半で実際的な進めがなされていきます。それは4章以降のことになりますが、今年度のチャペルの年次聖句が4章16節にあります。エペソ人への手紙の基本的なメッセージを3つ挙げることができます。1つは、私たちはキリストにあり、神に選ばれたもの、大いなる望みを与えられたもの。2つ目は、私たちは神の子供として良い行いをして成長し続けていくことができる、そのこと。3つ目は、イエスを信じる者はキリストの体である教会の部分として共に成長させていただけるということ。この朝は神に選ばれたものということに関連して、一つ目にこの朝は触れることになります。開かれました14節の箇所から3つに分けてお話をしたいと思います。まず最初、1節から6節にかけて神の選びということです。 手紙の冒頭、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと始まり、そしてこの神様への賛美を捧げ、また神様の祝福についてこの手紙は語られていきます。手紙の冒頭というのはスーッとこう読み進めていくことが多いですけども、最初からとても壮大なことが書かれています。このお読みした神の御心によるキリストイエスの使徒というのは、この表現にパウロの自己理解、パウロの謙遜さ、神の御心による使徒だということで、神の権威、神の恵みをここに見出すことができます。またエペソの生徒たちへとあります。これは自力で清くなるということではなくて、聖霊によって神様によって清められた人たちという意味です。二節にある挨拶、よくパウロの手紙で、出てきますけれども、恵みと平安。ギリシャ人がよくするこの挨拶の同じ語源であるところの恵みという言葉と、またヘブル人がよくする挨拶のこのシャロームから来る平安があるようにと祈っています。6節に及ぶまで述べているのは、神様が私たちを祝福して世界のもといが据えられる前というふうに4節に出てまいりますけれども、それはつまり天地が作られる前からキリストにあって私たちを選んで、そして神の子の身分を授けるようにあらかじめ定めてくださったということです。あらかじめという言葉はこの今日の箇所に何度か出てまいります。そしてこの3節から6節に記されていることから、本日の説教題、ずっと前から選ばれていたのですというのが与えられました。パウロ自身、かつてはキリスト教会の迫害者であって、キリスト者たちを捕らえようとしてダマスコという地に向かう途中でイエス様に出会って、神様の一方的な技、一方的な恵みによって救われ、一転してキリストを伝えるものとされました。彼こそが誰よりも神の祝福、神の選びを自覚していたのであります。コリント人の手紙第1の15章で、彼は私は使徒の中で最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです、ところが神の恵みによって私は今の私になりましたと語っています。世界のもといが据えられる前からの祝福、4節にはこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたとあります。五節には、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたとあります。この祝福、この定め、六節を読むと、神の恵みの栄光が褒めたたえられるためとあります。かつてある学生とこの一節から六節、この箇所を読んだときに、この御言葉に触れて突然、その人はクリスチャンホームでずっと育ってきた人ですけれども、私はこんなに神様の恵みをいただいていながら、自分が神様を信じていることを友達に言えていないし、イエス様のことを分かち合うこと、伝えることもできていないし、神様に申し訳ないと思うと涙を流して語ってくれたことがありました。その学生とは初対面で、聖書を一緒に学ぶってどういうことかというのを試しにやってみようということで読んだのがこのエペソ人への手紙の冒頭でしたが、初対面の交わりでこれほどの心が揺さぶられる分かち合いへと導く御言葉の力の凄さを思ったことでありました。私たちは誰一人自分の力で神を選び救いを獲得したというものはいません。今こうして救われ、神の子として神を礼拝し、神に仕え生きるものとされたのは、一方的な祝福、選び以外の何者でもないのです。驚くべきことであり、このことを深く覚えるとき、 神様の栄光を褒めたたえる思いが湧き上がってくるのです。二つ目、七節から十二節を通し、神の民として一つにされるということを見てまいりたいと思います。ここでは、まず御子イエス・キリストによる贖い、その血による贖いと罪の許しについて語られています。七節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。背きの罪という言葉は、罪か、罪と、まあ、過ちですね、過去のかって書いて罪かとも訳されて、一つ一つの過失のことを指していて、これらがすべて許されるということです。この恵みを8節にあります、神様はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせた。そしてさらにその先へと進みます。9節に、御心の奥義を私たちに知らせてくださいましたとあります。その奥義とは、天にあるものも地にあるものもことごとくキリストにあって、キリストにあって一つとされることです。キリストにあってというのは、脚注を見ますとキリストを頭としてとも訳されるとあります。キリストにあって一つとされる、このテーマはとても大きなテーマの、この手紙のテーマの一つであって、2章や3章でも出てくる事柄です。この一つとされる者たちの中には、まず神様によって選ばれたユダヤ人、そして当時はユダヤ人が人として見ていなかったほどであった異邦人、その両方とも含まれるということは、当時では考えられないような驚くべきことでした。まさに隠されていた奥義であったのです。11節には、またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたとあります。御国を受け継ぐ、脚注に神の資産となるとありますが、御国を受け継ぐというのは神の所有とされる、神の民となるといった意味があります。神によって選ばれた者たちは個々人でその恵みを受けるだけでなく、神の民として一つとされます。その姿の中に神の栄光を表され、私たちはその栄光、素晴らしさをも褒めたたえるものとされていくのです。十二節に、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためですとあります。6節に続いて12節でも神の栄光を褒めたたえるためと語られています。私たちが今このキリストの体である教会に連なって共に礼拝をしていること、共に交わり愛し合い使い合って歩むように導かれていることも、また神の奥義、神の壮大な計画の中にあることなのです。共に集っていること、共に捧げられていることが神様の豊かな恵み、喜びであり感謝であることを私たちは覚えたいと思います。3点目、13節から14節から聖霊による保証ということを見ていきたいと思います。今まで申し上げてきた、また見てきた、これらの祝福は、私たちが救いの福音を聞いてイエス・キリストを信じたことによって現実のものとされました。私たちの地上の歩みは不完全なものであって、未だ罪許された、信じている者も罪許された罪人、完成に向かう途上にいるわけですけれども、しかし今すでに私たちは神の国を継ぐ保証として聖霊の証印というものが与えられています。証印という言葉が13節に出てまいります。この証印は所有権、また保証というのを示す印です。 誰に属するのかということや、また安全性なども保証するもの。その保証は人間からではなく、生きた神様ご自身からの保証です。14節には保証という言葉の別訳に手付金という直訳が記されています。この保証また手付金、売買をするときに契約の保証として前もって金品を渡すことですけれども、それはつまり時至れば残りのすべてを渡す、その約束を表しています。神様はいわば手付けとして聖霊の証印を与えてくださいました。時が満ちれば、時に至れば、約束されたすべてが渡されることになります。我々はすでに律法の呪いから裁きから救い出されて、贖い出された、贖われた、すなわちそれは神様の側に買い戻された者たちです。しかし完全にすべての悪から最終的に救われるとなると、それはイエス様の再臨を待たなければなりません。私は本当に救われているんだろうかという疑問がですね、信仰を持った意味でもふと出てくることがあり得るかと思います。それは自分の弱さに直面をしたり、罪に直面をしたり、また本当に自分では受け止めきれないと思ってしまうぐらいの揺さぶりを受けたり、そんな中で思うことがあり得ます。自力でそのような中で保証をするということは誰一人できません。救いの保証は神様からのみ来ます。聖霊が内住、内に住んでくださっていることこそが救われ神の民とされていることの印です。聖霊は常にイエス・キリストが救い主であることを示してくださり、私たちに喜びを、慰めを、知恵を、希望を与え続けてくださるのです。別の言い方をするならば、神様に関するさまざまなことを気づかせてくださるのが聖霊です。私たちが全く贖われ買い取られ、神のものとされる、究極的には死者からの復活、それに預かって朽ちない体とされる、そのことは聖書が約束していることです。そしてその時神の栄光が褒めたたえられる。再び出てまいりました14節に、神の栄光が褒めたたえられるためですとあります。ここまで見てきて気づいた方もおられますが、同じ言葉が繰り返されて、いくつかの言葉が繰り返されて使われています。神様の選び、一つとされること、救われたこともすべてキリストにあってのものです。キリストにあってという言葉、7節にも出てきますし、11節にも出てきます、13節にも出てきます。キリストにあって、イエス・キリストが地上に来てくださって、私たちのために十字架にかかりよみがえってくださったことがすべての中心にあります。神様による世界のもといが据えられる前からの選び、御子イエス・キリストの血潮による贖い、聖霊によって来るべき救いの完成、来るべき御国の保証が与えられている、このすべての恵み、すべてのお計らいは我々の栄光のためではなくて、神の栄光が、神様のそれは素晴らしさが褒めたたえられるためです。私たちは神を褒めたたえるために選ばれ、神を褒めたたえるために一つとされて、神を褒めたたえるために神のものとされているのです。私たちが神の栄光を褒めたたえるものとされるところに究極の喜び、希望があります。皆様、アーメンでしょうか。 御言葉ですから、私たちはこの語られることに、記されていることにアーメンというのです。しかしアーメンと言わしめてくださるのは聖霊なる神です。今日の箇所はとても深遠です。このようなところを読むと、私も経験がありますが、あまりにもすごすぎてピンとこないという感想が出てくることがあります。聖霊が働いてくださるときに、私たちはこのことを悟らせていただく、その恵みに預かります。このお方がくださること、このお方が導いてくださることに、私たちは気づいていたい、敏感でありたい、そのように思います。私たちが神の栄光を褒めたたえるものとされているところ、そこに究極の喜び、希望があります。天地が作られる前から愛され選ばれていることの感謝と喜びをいただき、共に神様を褒めたたえながら神様に仕え福音を伝えていく日々を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、ずっと前から、世界のもとが据えられる前から選ばれていた、本当に驚くべきことです。そして今神の救いに預かり一つとされていること、また聖霊の証印約束が与えていること、お言葉からそのことを深く心に刻ましていただきながら、あなたと共に、またあなたを伝える歩みを私たちがさせていただくことができるようにお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
先生、メッセージのお取り付きありがとうございました。それではメッセージに対する応答として静まりの時間を持ちます。お祈りのひとときといたしましょう。神様からのメッセージの応答として、教会福音賛美歌311番、罪と咎を許され神の子とせられを賛美しましょう。どうぞご起立ください。
Thank you. you.